ラ記の5章6節から17節までです。エズラ記の5章6節から17節。川向こうの総督立てないとシェタルボズナイとその同僚の川向こうにいる父たちがダリオス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。すなわち彼らが王に送った報告には次のように書かれてあった。ダリオス王に全く平安がありますように。王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。その工事は彼らの手で着々と進められ順調にはかどっています。そこで私たちはその長老たちに尋ねて彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下してこの宮を建てこの城壁を修復させようとしたのか。私たちはまたあなたにお知らせするために彼らにその名を尋ねました。それは彼らの頭になっている者の名を書き記すためでした。とりあえずここで一旦区切ります。前回のおさらいですけれども、イスラエルの神殿、この捕囚から帰ってきた民は、クロス王の命令により、バビロンに70年が満ちた頃、このエルサレムに帰ってきました。そして、神殿を再建せよとのそのクロス王の命令により、その神殿を再建に取り掛かるんですが、しかし、このサマリアの地にいた、混血の者たち、イスラエルの血も若干混じってはいるんですが、しかし、外国人の血も混ざっており、また、その土着の宗教は何でもかんでも信じているその人たちによってですね、初めは、私たちも一緒にその神殿を建てさせてくださいと言い寄ってくるんですが、しかし、いや私たちはこれは私たちの分だ、あなた方の分ではないと言うと、今度はその神殿の再建をですね、邪魔する側に、彼らは回って、そしてついにですね、脅したり、あるいは、その偉い人たちを買収したりして、でそれでその神殿再建をやめさせました。でそこでですね、16年もの間この神殿の再建はストップしていたんですが、しかし前回のところ、5章の1節から5節までのところに預言者ハガイと預言者ゼカリアにその預言によって、彼らは奮い立ち、この、総督ゼルバベル、彼はダビデの家系ではあるんですが、しかしもはや王ではなく総督になっております。ゼルバベルとあと大祭司ヨシア、この2人によって再び、神殿の再建が、着々と進められました。でそれで再び神殿の再建が、起こるとですね、この周辺の、川向こうの総督立てない、シェタルボズナイ、その他、ここにいる人たちはまた一体誰がこの神殿の再建をするように言ったのかとまた文句をつけられるんですね。しかしイスラエルの彼らは預言者たちによって主の御言葉によって奮い立っておりましたので、その再建をストップすることは今度はありませんでした。でそういうわけでですね、この、総督立てないほか、このサマリアにいる異国人たち、彼らは今度は王様に書簡を送るんですね。でその書簡の内容が、今お読みした内容の通りです。途中まででしたけれども、続いて11節からですね、 すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと大昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。しかし私たちの先祖は天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかしバビロンの王クロスの第1年にクロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。クロス王はまたネブカデネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンの神殿に運んできた神の宮の金銀の器具をバビロンの神殿から取り出し、自分が総督に任命したシシャバッサルという名のものにそれを渡しました。そしてシェシュバッサルにこれらの器具を携えていってエルサレムの神殿に納め、神の宮を元のところに再建せよと言いました。そこでこのシェシュバッツァルは来てエルサレムの神の宮の礎を据えました。その時から今に至るまで建て続けていますが、まだ完成していません。ですから今王様、もしもよろしければあのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるためにクロス王からの命令が下されたかどうかをお調べください。そしてこのことについての王のご意見を私たちにお伝えください、以上のところが、この彼らイスラエルのに敵対する人たちが神殿の再建をやめさせようと、するためにこのダリウス王に送った、書簡の写しの内容でした。彼らはですね、本当にユダヤ人たちが神殿を再建することを本当に嫌がっています。なぜならこの人たちは異教の神々をしたいので、まあ表面上はですね、確かにイスラエルの神を、礼拝したこともあったんですが、しかしそのようにですね、異国の神々も同時に拝んでいる、そういう人たちは真の神様に対する恐れがありません。で、かえってですね、悪しき者に使われる立場にあるんです。中途半端に誠の神を礼拝し、で中途半端に他の神も礼拝しと、そういう人はですね、悪しき者に使われることがよくあるんです。なぜなら他の神とも混じっているから、霊的に姦淫を犯しているわけですから。ですから他の神はですね、この誠の神を嫌ってるわけですね。他の神々がいる、神というものがいるわけではなく、悪霊やまた、堕天使、その類なんですけども、要するにその悪しき霊どもが誠の神の神殿、誠の神の宮が建て上げられるのを嫌がってるから、だからこういうことをしてるんです。これは皆さんの周りにもいるかもしれません。誠の神を敬い、なおかつ別の神もいいんじゃんっていう、そういうふうに言ってる人はですね、何か知らないけど誠の神を礼拝する人を嫌がるんですね。その人が神の宮に行く、教会に行く、福音を聞く、それをとても何か知らないけど嫌がるんです。もってもその原因は悪しき霊の仕業ですけども、でこの川向こうにいるこの現地のサマリアの人たち、彼らも嫌がりました。でそれでこういう書簡を送るんですね。でこの書簡の内容はまず、破説の方、王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられておりと、ね、まず彼らは大いなる神の宮に行きましたが、これ興味深いですね。 あのイスラエル人の神とか言うのではなく、あの大いなる神っていうふうに、まあ、彼は、第三者であるダリウス王に手紙の中に書いているんです。ですからこのイスラエルの人たちはこの川向こうのイスラエルの敵たちに対して、私たちの神は大いなる神だということを証ししていたんですね。私たちの神というよりも天と地を作られた私たちの神、大いなる神が、そういうふうに、証ししていたことがわかります。このように第三者がですね、第三者にまた手紙を書く、あるいは言葉で語る、そういうふうにですね、第三者によって皆さんの証しは立つんです。この神の民の証しは他の人たちの言葉によって伝えられるんです。あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、もうその工事は着々と進められていた。それで私たちは長老たちに尋ねて、一体誰があなた方にこの宮を建てて城壁を修復させようと命じているのか、責任者を出せっていうことですね。そして、私たちはまたあなたにお知らせするために彼らにその名を尋ねました。責任者の名を尋ねたんです。で、まあ、それは報告するために彼らの頭になっているものの名を書き記すためでした。つまり彼は尋ねるんです。一体お前たちの責任者は誰だ。イスラエルの人たちは何というふうに答えたかが、まあ、11節以降に書いてあるんですが、イスラエルの人たちは、私たちの総督の、ゼルバベルですとか、あるいは大祭司ヨシアですとか、そういう名前を言っていないんですね。面白いことに結局のところ、14節の方にシシュバツァルという名前が出てきますけど、これあのエゼラキ一章の方を見れば分かるんですが、ゼルバベルのことです。まあ、シェシュバツァルというちょっと分かりにくい名前なんですが、でもこれはゼルバベルのことです。総督です。とにかくこのイスラエル民族がみんな言ったことはまず11節、私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。一体誰がこの宮を建てさせているのかって聞いたところ、真っ先に彼らが答えているのは、私たちは天と地の神のしもべでありということを、それを答えたんです。だいたいこういう書簡によるよ、あの上司に対する報告とかはですね、まあ、簡潔にその趣旨を書いて、で極力なんか神々じみたこととか、あるいは超自然的なこととか、そういったことは普通、上司に報告する書には、書かないもので、淡々となんか責任者の名前は誰々でとか、そういうことを書くんですが、しかしそういうこの報告書にはですね、この上司の名前、かろうじてシュシャツバルという名前が出てくるんですが、でも真っ先に書いていることは、私たちは天と地の神のしもべであり、だからイスラエルの人たちはみんな一様にこのように答えたんですね。自分の所在、それは天と地の神のしもべである。そしてこの宮は、かつてイスラエルの大王たちが建ててきて、それで完成したものだ。まず自分はどこに所属するのか、異邦人に対して証を立てたんですね。まず自分たちは天と地の神のしもべである、証ししたんです。あのヨナも、預言者ヨナも同じように聞かれたので、そう同じように答えました。ヨナってあの魚に飲まれた、預言者ですね。神様のからどこどこに行きなさいと言われても、でも嫌だということ でその、大きな町ニネベに行きなさいと言われていたんですが、でもニネベは嫌だということで、ニネベと逆方向に逃げていったんですね、ヨナ。でそこで、海を船で渡っているところ、その船が嵐にあって、 いやそれで、そこの船長にですね、預言者ヨナに聞かれるんです。一体誰のせいでこんな災いが降りかかったのか調べたい。で、あなたは一体何者だ、あなたの仕事はどこで、どこから来たのか、一体お前何をしているものだ。ヨナに聞かれたところ、ヨナは、私は天と地と陸を作られた天の神主を礼拝するものですと答えるんですね。で、そうするとその周りの人々はとてもビビって、あなた一体何ということをしたのか、天と地を作られた神に背いて逃げている、そんなことをあなた方はした、あなたはしたのかって怒られるんです。自分の所在、それが今どこにあるか、人々から皆さんに聞かれた時、皆さんがもし神様から逃げている状態でしたらですね、当然ヨナのように諸々の災いが下るでしょう。果たすべきこと、天と地を作られた神様に果たすべき責任、そこから逃れていたら負け同士です、ヨナのように。またこのエズラ記の方でも、このイスラエルの人たち、最初武力でもって妨害された時はもうそのまま引き下がってしまいました。天と地を作られた神主を私たちは礼拝するもので、今クロス王の命令によってそれを再建してるんだって、あくまで徹底抗戦しなかったんですね。諦めて16年もの間その工事をストップしていたんです。果たすべきことを果たさず、明かすべきことを明かさず、告白するべきことを唇を持って告白しなかった結果、この16年の間ずっとこのようになってしまっていたわけですが、しかし彼らはもう16年前とは違って預言者によって奮い立ちました。天と地を作られた神があなた方と共にいる、ね、ゼルバベルは預言しましたね。あなた方は板張りの家に住んでるべき時だろうか、今働け、山に登って木を切り倒して、そして材木を運んできなさい、そして神の御を建てよう、そうすれば私はあなたを祝福する、そのようにハガイから予言されました。神様の言葉によって奮い立ち、そして神様が徹底的に守ってくださる、神様が共におられる、そのことを彼らは預言者を通して奮い立たされられたから、このように答えたんですね。まず私たちは天と地の神のしもべである、告白しました。で、続いて彼らが言ったのが12節です。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼らは宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。はい、いやここでですね、私たちが今このような状況にあるのは、その理由は私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王に渡された、言ってますね。自分たちが今このような状況にあるのは、自分たちの先祖が弱かったからではない、軍事的に劣っていたからではない、自分たちの先祖が天の神を怒らせたから、だからこのような災いが下ったのだと公に言ってるんですね。この彼らイスラエルの人たち、まず自分たちは天と地の神を礼拝する者たちだ、しかし私たちの先祖はその天の神を怒らせてしまった、罪を犯した、私たちの側に責任がある、だから今このような災いに起こっている、でそれで神殿も破壊されてしまったと、ね、この異邦人に対して証ししてるんですね。何か災いが起こった時、それはですね、神が悪いとかあの人が悪いとか、今このような状況にあるのは何々のせいだ、そういうことをしているといつまでもそこから抜け出すことはできません。私たちは悔い改めて自分たちの側にその罪があったと告白するべきなんです。こういう時はまず
人のせいにすることはやめてですね、自分たちの中にその原因がないかどうか、それをまずですね、私たちは調べるべきです。この時代の少し前、ダニエルは本当にそのことをよくわきまえておりました。ダニエル書の9章を開きたいと思います。ダニエル書の9章の一節からのところ、ここダニエルのですね、イスラエルの取りなしの祈りの箇所なんですけども、ダニエルの9章一節から、メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り告白していた。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。このような悔い改めの祈りがずっと続くんですけれども、ダニエルは誠に主との関わり方をよく知っておりました。もうすぐ主がこのエルサレムを顧みられるということを悟った時ですね、心待ちにしてその時を待つ、70年の道のを待つでなく、まず悔い改めたですね、主が働かれるために、もうすぐ私たちは祝福を受ける、主が顧みられる日が近いということをダニエルが悟ったその時、ダニエルは何したか、不面目は私たちのものです、私たちの先祖は罪を犯しました、私たちこそ罪を犯した、しかしあなたは義であり、憐れみはあなたのものです、憐れみと許しは私たちの神主のもの、そして不面目は私たちのもの、私たちの側が罪を犯したから、このような災いが私たちに下り、バビロンの人たちからあざけられ、のけものにされ、ですから、ね、バビロンの王たちを呪ってくださいとか、そういうのにではない、私たちは神のためで正しいのに、なんでこんな目に遭うんだ、そういうことは一切ないですね。むしろ不面目は私たちのものである。だからダニエルの祈りが聞かれて、そしてダニエルが祈り始めたその日から、あの天使ミカエルが飛んできて、あ、ガブリエルでしたっけ、ガブリエルですね、ガブリエルがこのダニエルのところに飛んできて、そしてあなたが祈り始めたその時から、 私はあなたのところに行こうとした。しかし悪しき者がそれを阻んでいて、なかなか来ることができなかった。このように悔い改めの祈り、それは天を動かすんです。天使たちの間で、天使と悪魔の間で戦いが起こり、そして世界を、霊的世界を動かすんです。この悔い改めの祈りというものはそれほど力があるんです。サタンは嫌がるんです。しかし神の側が必ず勝つんです。悔い改めの祈り、これは大きな力があります。この捕囚の民、エズラ記のこの人たち、彼らははっきりと、私たちは天と地を作られた神のしもべである。しかし私たちの側がその神を怒らせた、だからこのような災いが下ったと告白しました。エズラ記の方に戻りますけれども、しかしこのバビロンの王クロスの第1年にクロス王はこの神の宮を再建するように命令を下しました、ね、ここからやっと、実務的な現実的な主張に入るんです。私たちは何かとですね、あなた方が一体誰の許可を得てこの神殿の再建をしてるんだと言われたら、即刻なんか現実的に、あ、ゼルバベルのが命じましたからとかね、そういうことを言いがちですが、しかしこのイスラエルの民は洗練されておりました。主の予言によって、私たちは天と地の神のしもべです。しかし私たちの側が悪いことをしたので、その神の怒りを買ってしまいました。しかし神様は憐れみをかけてくださり、あのクロス王によってこの神殿の再建をするようにという命令が与えられた。で、それだから私たちはそのクロス王の命令通りに、バビロンに捕らえ移されていたあの神殿の道具を再び運び込んできて、そして、シェシュバツァル、ゼルバベルですね、総督によって、この神殿の、再建の道具を集めて、そして今こうして建てているのだと。そういうわけで私たちはこの神の宮の礎を据えましたと、そういうふうに証しをしたんです。そういうふうにこの川向こうのイスラエルの敵たちはそういうふうに言われてですね、そういうわけですから、今ダリオ王様、あのバビロンの宝物蔵の文章を調べさせて、本当にその通りかどうかをお調べください、で、そうしてこれからの私たちの身体を決めさせてくださいと、そういう手紙を、の内容が、以上の、今日の箇所の内容なわけですけども、来週楽しみにしてください。主は顧みられるんです。このようにですね、なんで主は顧みられるか、それはまず彼らが真理に立ったからです。自分たちの居場所を明らかにしました。まず彼らは、私たちは天と地の神のしもべたちですとはっきりと告白しました。そして二つ目、悔い改めたからです。自分たちの側にそもそもこの神殿が壊されたことの原因があると、彼らは現実に立たず真理に立ったんです。 そしてつきましては、クロス王からの命令がありますので、どうかあなた文章を調べてくださいということで、現実的な、指示を仰いだわけです。私たちはですね、この順番が大事です。私たちは何かと、まず現実、私たちの上司は誰々でとか、そういったことを言いやすいんですが、でもまず私たちの居所、真実の居所、私たちは天と地を作られた神に仕えるものであるという、その真実に立つべきです。現実よりも真実の方を優先させるんです。そうすれば現実の方が動くんです。現実的には今、 勝利するのはとても考えられないようなことだ。でも現実はそうであっても真理の上では御言葉ではこう書いてある。天と地を造られた神である主のしもべであり、そして主のしもべに対してはいかなることにも勝利する。なぜなら私たちのうちにいます方が世に勝利したから。その世に勝利したお方が私たちのうちにいますから、だから現実は私たちは力がなく、敵がいかに力強くとも私たちは勝てる。そう信仰告白をするんです。真理を信じて真理を告白するのであれば、現実の側が今度は動くんです。私たちの側に勝利が与えられるんです。このエズラ記の当時のこの人たちのように、真理に立つとはどういうことでしょうか。真理とは御言葉です。イエス様が真理です。イエス様こそ道です。真理、命です。イエス様は言われました。私の言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができる。雨が降っても洪水が押し寄せても波が打ちつけても、その人の家はびくともしなかった。しかし私のこの言葉を聞いてそれを実行しない者は砂の上に建てた愚かな人に例えることができる。雨が降って洪水が押し寄せてきたところ、その家は大破してしまった。その倒れ方はひどいものだった。イエス様の御言葉、これに立つこと、これこそ何にも勝る安全な勝利の秘訣です。イエス様は救いの岩です。皆さん、岩がもう一枚岩になっている頑丈な岩を思い浮かべてみてください。崖の岩、頑丈です。銃で撃ってもバンバン撃っても決して崩れることのない岩、それに寄りかかる人は決して揺るがされることはないですね。その岩の陰に隠れる人はどんなに銃を打ちつけても安全ですね。でも主の御言葉を聞いてそれを守り行わない人は砂の上に建てた家みたいなもので、波が打ちつけるとすぐに壊れてしまいます。その壊れ方はひどいものだ、イエス様はおっしゃいました。今皆さんは真理によりたのか、それとも現実によりたのか、どっちでしょうか。真理により頼んでください。御言葉の真理により頼む人は岩の上に建てた人のようです。まあ、もっとも御言葉を聞いてそれを守り行う人はですね、行う人です。聞いてそれを行わない人は砂の上に建てた人みたい。皆さん一人一人どうか御言葉の真理に立ってください。御言葉の真理に立つのであれば皆さんは安全であり、現実の側が今度は真理の側にくっついてくるんです。引き寄せられていくんです。御言葉、これはどれほど真理かというと、私たち人間はですね、草や花みたいなものですぐに枯れてしまう存在ですが、しかし御言葉、神の言葉は世が改まった後でもずっと残るものです。決して揺るがされることはない。それが御言葉、聖書であり、イエス・キリストです。どうかこのお方により頼んで、決して揺るがされることはなく、この地上での生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、御言葉なるイエス様、真理なるイエス様、恵みと憐れみはあなたのもの、真実はあなたのもの、不面目は私たちのものです。私たちは諸々の災いの中を通ってきました。苦しんできました。それは私たちの側にその要素があったから、罪があったから。悔い改めることなく固くなに握りしめてきたあのイスラエルの民のように、私たちは災いに遭ってきました。しかしあなたは あなたにより頼んだ時、私たちは命を得ました。健やかにされました。あなたに叫び求めた時、あなたは答えてくださいました。そうして今こうして私たちは生かされて安全な生活を続けることができております。主よ、どうか日々あなたにより頼むというこの岩から離れることがありませんように。イエス様により頼み、あなたの御言葉を守り行う人は岩の上に建てられた家のように頑丈で揺るがされることはありません。どうか生徒たちすべてが誠の岩なるイエス様、あなたにしっかりとつながり、そして御言葉は守り行い、現実の側が薄れてゆき、真理の側がますます現実を凌駕していくように、主よ、一人一人の仕事家庭を守り導き祝福してください。この捕囚から帰ってきた民、彼らは力がありませんでしたが、しかし御言葉にあって奮い立ちました。確かに彼らは権力もなければ力もない、人数も少ないですけども、しかし後には勝ちました。それは岩なる主を土台としたからです。どうか私たちも主を土台として真理のうちに勝利する私たちでありますように。イエスよ、一人一人を祝福してください。今日いただいたこの真理を感謝して、私たちの尊き主、真理であり岩なるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。